さあ、おはようございます。今年の2月以来でしょうかね、教会にお招きいただきまして、前回は幽霊杯だったと思いますが、朝の礼拝久しぶりにこうして、来させていただいて、感謝いたします。上越の様子や今後のことについてはまた証の時間にもお話をさせていただきたいと思います。早速今日のメッセージに入りたいと思いますが、今日はお読みいただきましたように、ルカ18章9節から14節をご一緒に見てまいりたいと思います。ちょっと自分がなんか思いのほか緊張している自分が困っているんですけども、いつも通りにメッセージをさせていただきたいと思いますが、これはですね、読んでいただいてお分かりの通りですね、例え話なんですね。例え話であります。イエス様が2人の人を、紹介してですね、パリサイ人の主税人を出されて、この例え話をされているわけですね。そしてどちらが義と認められたか、神様に受け入れられたか、神様が良しとされたかという、そういうお話をされたわけであります。で、今日はご一緒にですね、この例えを通して、神様が私たち伝えたいこと、特にですね、13節にありました、こんな罪人の私をというですね、そこに焦点を絞って、共に御言葉を分かち合っていければと思います。まずですね、例えのこの内容は、例えば10節からなんですけども、この例えをイエス様が誰に対して話しているのかということがね、9節に書いてありますよね。そこにまず注目したいと思うんですね。もう一度9節お読みしますが、自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話されたということですね。対象は自分を義人だと自認している人であります。自分は正しいんだ、自分は神に認められているんだと思っている人たち、他の言い方をすれば自分は救われているんだと思っている人たちですね。合わせて、自分たち以外を見下している人たちですね。そういう人たちにイエス様はこの例えをこれから話しされるわけなんですね。で、ところでですね、どうでしょうか、私たちは自分を、クリスチャンがね、自分を義人だと思うことは間違いですか。皆さんは義人ですか。私はこんなことですけども、義人です。皆さんもクリスチャンである方は義人なんですよね。だから自分は救われているんだっていう自己理解を持つことは何の問題ないですよね。クリスチャンは、私もありますけど、時にはこんな私が本当にクリスチャンなんだろうかと、思うことももちろんありますけども、でもそういう中で、神様の本当に豊かな憐れみのお取り扱いをいただいてですね、本当に自分はクリスチャンだということで、感謝を持って受け止めることができますよね。そういうところに立ち返ることができます。ですから、クリスチャンというのは救われることを自覚する、ある意味自分は義人だと認めるし、それで良いわけなんですよね。お聞きになっていただくだけでも結構ですけれども、ローマ書の8章16節というところにですね、こういう御言葉がございます。ローマ書の8章16節に、私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。私たちがクリスチャンであることは、まず聖霊がそう確信を与えてくださるんですけども、同時に私たちの霊とともに証ししてください。私たち自身も、やっぱり私はクリスチャンなんだというところに落ち着くことができる、聖霊の助けによってそういうふうに思うし、自分自身もそう思うわけですよね。ですから、私たちが自分自身のことを救われている、今日の言葉になれば義人だと自認することそのものは何ら問題ない、むしろ好ましいことであります。しかしながら、もしその信仰は健全であるならば、ここに出てきた人のようにですね、他の人のことを見下すことはないはずなんですね。というのも、クリスチャンは自分が救われたのはね、自分の力や努力によるんではなくて、本当に神様の憐れみなんだ、恵みなんだ、今日お祈りでも一方的な 恵み憐れみという言葉があったと思いますけど、本当にそれによって救われているということを知っているからなんですよね。エペソ書の1章の4節5節にはこのように書いてあります。エペソ1章4節5節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は身胸と身心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。ですが、神様は世界が作られる前から私たちがクリスチャンになるということを、一人一人のことも決めておられたと、愛を持って選んでおられたということなんですね。それだけじゃなくて、クリスチャンになった後清くされ成長するようにというふうにも定められている。まあ、このことを別の視点で見ると同じくですね、エペソの2章の8節9節にはこのようなお言葉があります。エペソ2章の8節9節、あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。本当に救われたのは賜物なんですね。プレゼントなんですよね。本当に恵みであり、ですから自分自身が何がしかの行いによったわけではありませんから、旧説にあるように誰も誇ることができないんですよ。誇る要素はクリスチャンそもそもないんですよね。でクリスチャン同士でも あの人より自分の方がどうだとかですね、そういうような誇り、まあ、もしむしろ誇るならキリストを誇りなさいと聖書は言ってますけども、自分自身については何ら誇る部分がないはずなんですね。で自分に誇りがないから、本来、ならば他の人を見下すこともないはずなんですよね。けれどもですね、イエス様の周りにはそういうことを誇りを持っている自分の、その、まあ、民族何々人であるとか、自分たちのやってきたこととか、自分たちの日々の行いとかですね、家柄とか、そういったものを何かによって、とにかく自分にある何かによって自分は救いに値するものだと思っている人たちが周りにいたんですよね。でもちろんそのイエス様に敵対している人たちのほとんどはそういうふうに思ってましたし、中には、まあ、イエス様を慕っている人の中にもですね、そういう少し勘違いをしている人も、まあ、少なからずいたと思います。もしかしたら十二弟子の中だって、まあ、この段階では結構そういう方多かったかもしれませんが、で今日の例え話はどういうことかというと、そういう人たちに向かってされた例え話だということですね。すなわちそういう人たちが、まあ、これはどうでしょう、多分ですね、そういう間違った理解や態度に気づいてほしいというイエス様からのメッセージのこもった例え話ではないかなと思うんですね。ではその例え話に入っていきましょう。対照的な2人の人物が登場いたしました。10節、ルカの18章に戻りまして、10節をお読みしましょう。18章10節、2人の人が祈るために宮に登った。1人はパリサイ人で、もう1人は酒税人であった。パリサイ人と酒税人ですね。この2人が、まあ、登っていったと。宮というのは、まあ、神殿のことであります。で神殿というのはそのちょっとした小高い丘の上にありましたから、まあ、文字通り神殿に、まあ、登っていったんでありますね。で神殿ではですね、毎日どういうことが行われていたかというと、1日に2回礼拝を行っていました。神殿の中ですね、神殿といいましてもこう周りはこう城壁で囲まれていまして、その中で、まあ、祭儀が行われるわけですね、礼拝がね。朝と結構早い時間、明け方ですね、明け方とそれから午後3時、この2回行われていたんですね。で中で何がなさるかというと、罪のために子羊が生贄として捧げられ、その血がこう祭壇に注がれると。そして、まあ、聖書も読まれると。そしてこの中でその後に香がたかれるんですね。香がたかれる、香がたかれると煙がファーッと上ってきますでしょ。この香っていうのは、まあ、旧約聖書もよく出てきますけど、何を言ってるかというと、これは祈りなんですよね。この天に立ち上っていくこの煙に合わせて、私たちの神様の願いや祈りがこう届けられていく、そういうことと重なっていくんですけども、その時にね、だから中でそういうことが行われる時に、こう城壁の外には結構人が集まってくるんです。そして何をするかというと、みんな個人的な祈りをそこに捧げるんです。だから今こう中で礼拝捧げられていて、何2人だけが来てるんじゃなくて、まあ後から見ますが結構たくさんの人もいるんですね。 そして皆さん思い思いに礼拝を、まあ、祈りを捧げているというそういう状況なんですね。ですから例えに出てくるこの2人もこの毎日の 礼拝に合わせて、まあ、祈るために生きたという設定なんですが、しかしその、まあ、祈りが非常に対照的だったということであります。まずパリサイ人の祈りを見ていきましょう。11節ですが、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの自然人のようではないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。パリサイ人というのはですね、皆さんのこの聖書の旧約聖書と新約聖書の間ってわずかこの紙ペラ1枚ですよ ね。もうその間に、まあ、400年ぐらいあるわけですよ、ね、その間に登場してきた人なんです。と旧約聖書を見てもパリサイ人出てきませんでしょ、ね、その間に新約聖書がいきなり出てくるじゃないですか。その400年で出てきて当初は良かったんですよね。つまり堕落した聖地と結びついて堕落してしまった宗教に対して、いや、そういう人たちと分離して、本当に純粋な信仰を求めていこうという人たち、だからパリサイ人っていうんですけどね、パリサイ人っていう、まあ、日本人とかアメリカ人みたいなそういうなんとか人じゃないんですよね、ユダヤ人の中のパリサイ派って言った方がいいですよね。だから今のその聖書を密着したこの宗教は間違っている、本当に純粋な信仰を求めていこうと言ってパリサイ派というのは最初できたんですよ。ところがその400年の間に、いろいろまた政治といろいろ関係があってですね、もうパリサイ派も結局自分たちが批判した相手と同じことをするようになってしまった。結局政治と一緒に一体になってしまって、このイエス様の時代には本当にこの、まあ、もちろん違いもありますけど、サドカイ派と言われる人たちとの違いもありますけれども、基本的には権力側につく人になっていたんですね、パリサイ人というですね。ですからこの、まあ、政治と一体化になると本当に宗教というのはね、いろいろと問題が起こるなと思いますね。まあ、プロテスタントを始めたと言われて、ね、ルターという人も最初は純粋な思いだったし、まあ、ルターそのものは純粋だったんでしょうけども、まあ、今ドイツの教会っていうのはね、本当にこう国から給料が出てますでしょ。だからまあ現地の人のいろんな本とかで見ますと、本当にもういろんな意味で堕落しているようなんですよね、そういうことが起こります。まあこの時のパリサイ派っていうのもそんな感じだったんですけどもね。で、彼はおそらく、まあ、この毎日ですね、1日2回の神殿の祈りに来る人であったでしょうし、今言いましたように周りから見ればですね、文句のつけようない立派な人物であったわけであります。まず彼は非常に道徳的に立派な方でありました。人をゆすってですね、この不正な利益を得たりしませんでしたし、また勧誘するものではない、そういういわゆる不倫をするような性的な罪についても問題なかった。確かに主税人と比べると正しい立派な生き方をしていたと思われますね。まあ、というのもですね、主税人というのは多くの場合不正な利益を得ていた人だったんですね。主税人とはどうしたかと言いますと、このパリサイ派と同じユダヤ人なんですけども、その同じユダヤ人からお金を、まあ、取ってローマに捧げる、まあ、それはそのこと自体は別に問題ないんですけども、問題はそこでピンハネをしていたということなんですね。税金といいますと、今ですと所得税とか住民税とかいろいろありますけども、そういう税金というのは当時も役所が集めますから、それはそれでいいんですけどね。この主税人というのはどういう税金を集めるかというと、まあ、通行税とか関税とか、要は町に出て行ってそこの現場で税を徴収する、そういう係なんですよ。だから民間業者なんです。わかりやすく言うと NHK の受信料徴収みたいな人です。そういうことです。で、要は何て言いましょうかね、入札制で、これ民間の人たちが手を挙げてですね、ローマの人に、私はこれだけ集めます。私はこれだけ集めます。もちろんローマとしたら安く集めてくる人がいいわけでしょ。で、入札して、そういう人は権利を得ますよね。得た側は、決められた、例えば1000円集めたら100円の手数料取っていいよ。っていう生活だったら、それで別にな、普通につつましい生活するのはなんとかできるしいいんですけども、やっぱり欲がありますから1500円取って600円取ろうと ようになっていくわけですよね。まあ、そうやって有名なザーカイとかはこの、うん、不正な利益をね取っていた。まあ、NHK だってありますでしょ。ちょうど1年ぐらい前でしたけども、両親の痛みを覚えて、自ら、懺悔したみたいな人がいますよね。あの何をしたかというと皆さん BS 入ってますか、NHK、BS ってお金別にかかりますよね。で、例えばあるお年寄りの家、地上波しか見れない、でもそこに、その聴衆今ですね、この地上波はこれだけで、地上波だけだったらこれだけで、 BS はプラスこれだっていうことを言わないで、お年寄りだから騙せると思ってですね、その地上波しか見れない家庭から BS 分を合わせて取っていたんです。自分の点数になりますから。でそういったことを何件も何件もやっていていたんですけども、結局ある時両親の貸借に耐えかねてですね、すいませんということで言ったけど、1年ぐらい前ニュースになりますよね。あまりあの一般のニュースにならないですかね。そういうあのNHK 自身も多分言わないでしょうかね、自分たちのことはい、まあ、でもそういうことがあります。ですから、まあ、それと非常に似てると思いますね。現在の主税人というのはよく分かりませんが、まあ、そういうことであります。もちろん真面目に徴収している方もたくさんいらっしゃいますけども、当時の主税人は本当にほとんどがそういう不正をしていたということなんですね。でそういう人たちが比べるとパリサイ人の生き方の方が本当に好ましい、正しい、神様を喜ばれる生き方ではないでしょうね。まして彼は十二節にありましたように、週に二度断食をしていますよ。一方ではですね、年に一度だけでいいと言ってるんです。年に一度でいいところを年に104回やってるんです。週に二度ですから十分の一もそうですね、求められている以上のことをしています。立法によれば地に生えているものの十分の一と飼っている家畜の十分の一を納めることについては語っているんだけども、得た全てのものの十分の一を彼は捧げている、言われている以上のことをやっている。もうですから道徳的にも正しいし、信仰的にも決められた以上のことをしている、まあ、素晴らしい人のように思いますね。けれどもイエス様は何と言われたか、14節、ね、パリサイ人ではありません、義と認められたのはパリサイ人ではありません、私が良しと認めたのはこの人ではありません。じゃあ彼は何が問題だったでしょう。こんなに立派で、ね、言われている以上のことをしている人が何が問題なんでしょうか。それはですね、彼の祈りに罪の意識がないということです。彼はこの祈りの中でどうでしょうか。自分の罪については何も告白してませんね。自分の正しさばかりを主張しています。自分はこういう罪を犯してません、こういう良いことをしています、そればかりを彼は心の中で祈っているんですね。確かに彼は言う通りの人物かもしれません。特に犯罪めいたゆすりや不正をすることもしてないかもしれませんし、いわゆる姦淫、すなわち不倫をしたことはないかもしれませんね。まあ、だからといってじゃあ彼の中に罪はないんでしょうか。彼は主税人を見下すことができるほど清い人間なのでしょうか。そういう問いかけは彼自身の中に全くないんですね。例えば彼は目に見えるような性的な罪を犯してないかもしれませんが、イエス様は何ておっしゃったかというと、心の中で情欲を持って女性を見たらそれは姦淫の罪と同じだと言われました。でもパリサイ派の基準は違うんですよね。それは罪じゃないんですよ。だから彼は自分の基準では自分は罪人ではないんです。でも神様の基準からすれば罪がないとは言い切れない、いや絶対に言えない人物だったこと、これは間違いないでしょうね。他にも心の中に妬んだり、人のものを欲しがったり、自分中心に物事を考えて、それをまた罪であると私たちは教えられています。クリスチャンはそういう罪を悔い改めるように招かれています。そういう罪をですね、人の目には見えないから、法律は触れないから、大したことはないなどと私たちは考えないはずですよね。なぜなら神様はそれを罪だと言われるからです。例えば人を殺すことも、心の中で人を憎むことも同じだという質問をしていました。もう私罪まみれじゃないですか、ね、ですからクリスチャンは人々を憎々しく思った自分に気づいたときに、やっぱり自分は事実上今殺人を犯したと同じなんだ、ね、ニュースで見るワイドショーかなんかでこうそういうニュースを見るときに、ね、 自分と別な意味ない。もちろんやったことは悪いことですよ。でも本質的には彼らと私たちは全く同じ罪人なんだということを理解するわけです。そして本当に自分自身の恐ろしさに恐れを覚えますし、だからこそ神の前に悔い改めますね。しかしそういう罪の告白、悔い改めがパリサイ人の祈りには全くなかったんですね。で、これと対照的なのが主税人の祈りでございました。13節をもう一度読みましょう。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。まず彼は遠く離れて立っています。神殿から、また神殿の周りは先ほど言ったように、ね、多くの人が集まっていますけども、その人たちから遠ざかっているんです。それは自分の罪を深く自覚しているからなんですね。神の清さを知れば知るほど人は自分の罪を本当にその醜さを持ってとても神様に近づけるのではないというふうに思うんですよね。ペテロも同じような気持ちになったことがあります。今ルカちょうど開いてますからね、開ける方5章を見てください。ルカの5章の8節でありますけれどもルカ5章の8節、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。もう絶対に魚を取れるはずのない状況の中でイエス様の言う通りにしたところ、大量の魚が取れたんですよね。そのことを見たときにペテロは本当にイエス様こそ神なんだということを目の当たりにして、同時に自分の小ささ、醜さを覚えて恐れをおののいて、私のようなものから離れてくださいと、こういうふうに言いました。まさに主税人が神殿から遠ざかっていた神と同じじゃないでしょうかね。私たちもまたですね、本来なら神様に近寄ることはできないものなんじゃないでしょうか。もちろん救われた今はそういう恐れを乗り越えたところにある親しみを神様に同時に覚えますけれども、でも本来ならば私のようなものが神様に近づき、私のようなものは神様を礼拝したり、私のようなものはクリスチャンと呼ばれて神の民として受け入れられる、そんなことはありえないんだという認識もね、して忘れてはならないと思いますね。そのような本来なら神から遠ざかっていなければならないものを、神様は神様側から近づいてくださって、私たちを受け入れてくださっている、そのことで本当に感謝を覚えるわけであります。18章に戻りましょう。18章の13節でもう一つ主税人がしていることは、目を天に向けようともしない。これもまた罪の自覚によるものですね。もうとても神様の方をまともに見ることはできません。だから彼は続いて3つ目の行動は、自分の胸を叩いていますね。正確にはまあ叩き続けたというふうな表現なんですけども、ずっと叩いているわけです。それは当時のこの、まあ、イスラエル人の文化の中ではそれは悲しみの表現なんですね。彼は自分の罪の大きさ、醜さ、深刻さを覚えて、深い悲しみを覚えて、胸を叩くのをやめられなかったんです。神様、こんな罪を憐れんでくださいと、なんて自分はひどいんだろう、なんて自分は惨めなんだろう、神様ごめんなさいっていう、そういう思いに至っているわけですね。それが言葉となって現れて、神様こんな罪人を私を憐れんでくださいと言ってるんですね。で、彼はここで自分のことをね、こんな罪人と言ってますけども、それは彼がね、誰か他の人と比べて、あの人は立派だな、あの人も立派だな、でも僕はなんてひどいんだ、こんな罪人っていう、そういう他の人と比べて言ってるわけじゃないんですね。実際彼はですね、もちろん主税人ですから日常生活が不正であったと思いますね。しかしながら同じように悪い人は山ほどいました。でもっとひどいことをしている人たちもいましたけれども、その多くは神殿に祈りに来なかったでしょうし、来たとしても彼のような祈りは捧げてなかったかもしれません。でもこの主税人は人と比べてではなくですね、神様の前に罪を深く覚えるからこそ胸を叩き続け、罪を悔い改めているんですね。さらにここに13節の言葉にですね、こんな罪人の私を憐れんでください 憐れんでくださいっていうと、なんかこうかわいそうに思ってくださいっていうちょっと感じがね、日本語でしますけども、ちょっとニュアンスが違って、それは、まあ、許してくださいですね。でさらに言えば、それは、まあ、要するにあなたの怒りを鎮めて許してくださいという意味だそうです。ですから神様はどうぞあなたの怒りをおなだめになってくださって、私のこの醜い罪を許してくださいという意味なんですね。つまり彼は自分の罪深さを自覚していただけじゃなくて、この罪に対する神様の怒りは当然だと、当然私は神の怒りを受けて当然のものだという認識もあった、そのことは分かっていた。本来なら今すぐこの場で神様の怒りを受けて、この地上が取り去られたって構わない、そういう権限が神様には当然あるでしょう、私たちの罪人に対してね。でもどうぞ神様はそうせずに、私をお許しください、あなたの当然のお怒りをなだめてください、許してください、こう祈っているんですね。まあ、パリサイ人の祈りとね、本当に何と違うことかと思います。パリサイ人は、自分はこういうことはしていません、こんな良いことをしています、そう祈りました。主税人はそういったことは一切言わないで、古事記のように神様の憐れみを求めているんですね。そしてこのような主税人の態度こそが神の前に正しいんだというのがイエス様のこの例える結論でありました。14節ってありますね。14節、あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。この主税人の方が義と認められました、正しいとされました、無罪とされました。彼は自分の罪を何一つ自分で償ってはいませんね、その本当に自分が何かをしたから許してくださいという言い方はしていません。ただこんな罪人です、ただ憐れんでください、許してください、ごめんなさいとこう祈っている、その人こそが無力な自分、まあ、このあと18章の15節以下にはですね、この幼子たちの話があり、これは例え話じゃなくて本当にあったことですね。18章の15節からはね、特にその、まあ、幼子というのは要は赤ちゃんなんですけども、17節でね、子供のように神の国を受け入れるものになければ決してそこに入ることはできません。赤ちゃんのように、もう本当に自分赤ちゃん何もできないじゃないですか、ね、そういうものとしても神様は私何もできません、なんか一般的な感覚だと、なんか神様の前に何もしなくていいのっていうね、何かして、そして結果何か得るって、なんかこう何て言いましょうかね、申し訳は立つけども、何もしなくてただ憐れんでもらって、なんか特に日本人っていうのはそれはなんかこうおこがましいと思うかもしれない。いや、そうじゃないです。神様に何か差し出せる、許していただくために差し出せるのがないんです、私たちには。だから私は本当に無力なものとして、もうただこんな罪人です、憐れんでください、許してください、あなたもお怒りもともですけども、特に私はそこでイエス様の十字架によってということですよね、許してくださいというふうに祈るんですよね。その人こそが神様に許して認められるということなんです。神様はそういう人のそばにおられるわけです。こういう人を神様受け入れるんですね。自分はダメだ、なんてひどい罪人だ、自分のようなものを神に受け入れるはずのないものだ、神様ごめんなさい、許してください、そういうふうに祈っている時にこそ、実はどうでしょうか、一番霊的には健全なんじゃないでしょうか。そういうふうに私が悔い改める時にはね、低いものこそ高くされます。自分が最も低いものだと思っているとき、惨めなものだと思っているとき、実は神の前にはこの上なく最上の状態なんだ、一番いい状態だということなんですね。例えば放蕩息子は、例え有名なありますけども、自分はね、とても父の息子とは呼べないと、もうせめて使用人の一人でも使ってくれれば、そういう思いで書いた、その息子を父親は駆け寄って抱きしめて受け入れましたよね。パウロは自分は罪人の頭だと言いました。もう罪人の中の罪人だとこういうふうに言いました。またパウロはこうも言ってますね。ローマ書の7章を開きますと、まあ、ずっと7章は本当にこの自分がしたくないことをしてしまう、本当に悪いと分かっているのにやってしまう、このね、晩年のパウロ、あれだけ素晴らしい働きをしたパウロ、もう人から見たら本当に清められ成長して素晴らしいと思われたパウロが、この晩年にあって私はしたくないことをしてしまう、そして何と言ってるか、7章の24節、 私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。本当そこまで言ってるんです。本当に惨めなんです。でもだからこそその次があるんですね。25節、私たちの主イエス・キリストの家にただ神に感謝します。8章の1節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。これはもちろんローマの人々の教えであると同時にパウロ自身が立っている確信なんですよ。本当にこんな惨めだ、でもこんな惨めで愛の前神様に行ったら受け入れられた、本当にその罪は許されて、もう決して罪に定められることはない、滅びることはない、そうやって受け入れていただいたんだって、その感謝にですねこうつながっていくわけですね。ですから本当に誠の悔い改めこそ健全な魂の第一歩であるということができるかと思います。こういう考えっていうのは本当に世の教えと何と違っていることかと思うんですよね。もしそうですね、どっちかというと自分を低く見ることは精神衛生上良くないですと言うんじゃないでしょうか。そんなふうに自分のことをね、もっといいもの持ってるよ、もっと前向きに積極的に生きなきゃ、自分はそんな悪いもんじゃないよ、そうやって自分が惨めだ、罪人だって思っていると、十分あなたの能力発揮できないよとかですね、自分らしく生きられないとか、そういうふうに言うでしょう。子供が3人いますけど、子供がもらってくるいろんな、ね、学校からの文書とか読んだり、時にそういう学校とかでお話聞いたりする、そういう話が多いほとんどですよね。でも聖書は全く逆なんですね。自分を低くしているこそ、そういう人こそ神の前には高いんだということです。逆にパリサイ人のように自分はあれもやってこれもできてこういう悪いことをしないで自分はなかなかのものだと思っている時、神の前には全く低くされている、評価されてないっていうことなんですね。まあそういう人はこの世では評価されているかもしれませんが、神の国ではまあかなり下の方だと、下のその下、今その下の状態にあるということですね。ですから私たちがね、もし日々の生活の中で自分の罪に愕然とするとき私もありますけども、示されてね、罪を示されて本当に自分は惨めだなってそう思いっていうか思うんじゃなくて、本当にもう嫌おもなくそう思わされて、本当に打ちのめされているときに思い出してほしいんですけど、今一番いい状態だということです。その時こそ神様の前に本当に感謝なんですけども、素晴らしい状態として神様は私たちの悔い改めを受け取ってくださってますよ。神様あなたのそばに、そういうあなたのそばにいますよということなんですね。そしてあなたの罪は許されているということなんですね。私たちはどうでしょうか。今日礼拝に最初から参加させていただいて、いろんな祈りや御言葉を読みながら、本当に何て言いましょうか、今日の説教って必要ないのかなと思うぐらいに賛美をしながらですね、私たち皆さんが本当に神様前に、この今日見て自然のような気持ちでおられるんじゃないかなということを思いながら、ちょっと僕は礼拝を前半過ごしていたんですけど、でも、そうですね、私も含めて成長途上のクリスチャンでありますから、このパリサイ人のようになることもあると思うんですね。私自身は自分が最近よく、自分にテーマということではないんですけど、思うのは、自分は本当に悔い改めが足りないなというふうに思います。この間教会はこの話だったと思いますけどもね、ダビデのそうですね、ダビデの、罪をの話は先週だったんですけど、その時に、ダビデがね本当にもう殺人まで犯したんですよね。まあ、その時に、悔い改めのテーマを話した時に、子供たちにみんなね、どれぐらい悔い改めてる、一日に何回悔い改めてる、もうみんなきょとんとしてそんなにするもんのっていう感じでこう見てましたけど、でも本主税人は1日に2回神殿に行き、きっと毎日のように祈りを捧げていたんですよね。私たちはどうでしょうか、いつ最後に悔い改めたのはいつでしょうか。今朝であったらいいと思いますけれども、私たちは本当にその悔い改めが、先ほど言ったように悔い改めがあるからこそ、本当に救いの感謝といいますか、新しい命をいただいたことへの喜びを自分のものとしますし、本当にこんなものは神様受け入れてもう滅びることはないんだというその確信に立つことができる、喜びに立つことができる、そういうことであるならば本当に神様に悔い改めを導いてくださるように祈り求めたいと思います。 神様の慈愛が私たちを悔い改め導くと御言葉にありますよね。そのように私たちは本当に、この日々の生活の中で、罪人の私をこんな罪人の私を憐れんでくださいというこの自然の言葉がより一層自分自身の言葉となるようにですね、悔い改め続けるものでありたいと思いますね。まあ、今朝はですね、そのこんな罪人を私をということをテーマにしてお話をしてきましたけども、まあ冒頭にですね、この例えは自分を義人だと自認している人に対してその過ちを示すためにお話をされたと申しました。私たちは主善人のように悔い改めている時もあればですね、このパリサイ人のようにもしかすると自分を義人としている時はないかなということも見つめ直したいと思います。二人の人が宮にやってきました。しかしその態度は全く違いました。私たちは教会にやってきます。じゃあ何のために来るんでしょうか。主善人のように神の前に自分を置いて悔い改めるために来ているでしょうか。許しをいただいて神様の前によしと認められて、そして家に帰ることができるでしょうか。それともパリサイ派のパリサイ人のように自分を正しいとし、もしかすると人を裁くことがないでしょうか。私自身は本当に悔い改めることがあったんですね。自分がその中学の時に部活も休んで、この部活休むということは中学生とは結構大変ですからね。でも自分はそれを犠牲にして教会行ってるんだ、誇りになってくるわけですよ。そうすると妹はですね、同じ学になってくると妹は部活とか休んでるわけですよね。なんだと、大サービスですね。そういう意味ではね、そういうことです。だから自分は理由はこうやっています、彼女はこうやっていない。でそういうふうな大サービス的になることって言われたクリスチャンもやっぱり気をつけなければならないなと思いますね。自分はあれもしています、こういうこともしています、献金やら奉仕やらああいうこともやっています、彼女のようなこんな罪は犯していません、そんな気持ちが仮にも頭をもたげた時には、今日の例えですね、パリサイ人が義と認められなかったこと、そして一方で群衆から一人離れ悲しみながら悔い改めた、もう誰が見ても明らかな罪人である主税人が許されて義と認められて神様が良しとされて家に帰ったこと、このことを思い出したいと思います。そうなりがちなパリサイ時にパリサイ人のようになりがちな私たちのためにも、イエス様がこの例えをお話ししてくださったのかなと思うと、私はだからこの話は本当に大好きなんですね。自分の弱さ、欠けがすごく示されるし、話してて本当に感謝を思いますけども、私クリスチャンは本当に皆成長途上ですからね。罪を犯しながら許されながら清められていくものであるとすれば、その罪の中にこのパリサイ的なるものになってしまう、そういう罪もあるということもですね、自覚していきたいなと思います。そしてロマ書の7章から8章にかけてみましたようにですね、悔い改めて自分は本当に惨めだと、そこまで行った時に初めてキリストを私たちは仰ぎ見ることができるんですね。そこに本当にこの世の喜びとか楽しさとか違う本当の喜びと感謝が溢れてくる。そしてそのような、死の日を過ごしてですね、家に帰るので会いたいと思います。お願いいたします。愛する天のお父様、お言葉を感謝いたします。本当にこんな罪人を憐れんでくださって、目を留めてくださって、世界の元にの置かれる前からあなたの民として選び分かち去ってくださったことをありがとうございます。そのような恵みの中に置かれているものなのに、愚かにももし私たちがあたかも自分にある何がしかによって救われており、それに誇ってしまうようなことがあるならば、どうぞ私たちのそうした罪の姿にも気づかせてください。そしてこの主善人のように本当に悲しみながらこんな罪と憐れんでください、そのような祈りを捧げることができますように導いてください。そしてもし日々そのような祈りの中にあって自分の罪に打ちひしがれている人がいるならば、その人たちこそ神の前に受け入れられている、そのあなたの素晴らしい恵みを私が知ることができますように、その打ちひしがれている人の上にあなたの豊かな恵みが注がれますように心からお祈りいたします。どうぞこの罪人への憐れみを多くの人がへりくだって受け入れて、あなたの民へと迎え入れていきますようにお願いして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。